声の広報十和田2026年2月号ナンバー280広報十和田目次特集2ページ3ページ祝令和8年十和田市二十歳の集い4ページ令和7年度十和田市体育スポーツに関する表彰8ページ市県民税の申告の受付が始まります。15ページ、お知らせ。主な目次でした。1ページ表紙、写真説明、二十歳の集い。参加者の中、カメラに向かって V サインの着物の女性2人です。写真終わり。青のきらめき、青森国スポ、小スポ、開催まであと8ヶ月。2ページ3ページ祝令和8年十和田市二十歳の集い誓いを新たに門出を祝う。1月11日市民文化センターで本年度に二十歳を迎える若者たちを祝う令和8年十和田市二十歳の集いが行われ、378人が参加しました。会場では友人や恩師との再会を喜び合い、笑顔で記念撮影をする若者たちや、晴れ着姿を温かく見守る家族の姿が見られました。式典では、桜田百合子市長から、笑う門には福来たる、という言葉が送られ、参加者たちは真剣な表情で聞き入っていました。続いて代表の二人が、二十歳の誓いを述べ、家族や恩師などへ感謝を伝え、夢や目標に向かって歩んでいくことを誓いました。これからそれぞれの道を歩んでいく若者たちは、社会の一員としての自覚や責任をしっかりと胸に刻み、新たな一歩を踏み出しました。二十歳の誓い。写真とともに、東圭人さん、大学に進学し、十和田市を離れ、新たな刺激や家族のありがたみを感じるとともに、今度は自分が教師となり、子供たちの未来を明るくする支えになることを目指しています。選んだ道を後悔しないよう、全力で歩み続けることを誓います。豊川理子さん、私の心には一度きりの人生だからこそ、挑戦し続けたい思いと、私の幸せは、周りの人たちが笑顔でいてくれることだという気づきがあります。これからも十和田市の魅力を多くの人に伝える活動を続け、自分自身も成長し、誰かの笑顔につながる行動をしていきたいです。2面にわたってのカラー写真。会場内の写真2枚、正面玄関での集合写真1枚、和室での扇を手に2人の女性の写真、その他喜びの若者たち十数枚の写真が掲載されております。二十歳の集い実行委員会の皆さんの8名の方の集合写真です。田口優里さん、山本成美さん、田島芽衣さん、豊川理子さん、日向美久さん、東圭人さん、畠山洋二さん、高橋マールさん。出入り口の看板、しおり、会場で上映したスライドショー作り、フォトスポットを企画しました。カタログポケット。掲載しきれなかった写真をスマートフォンアプリカタログポケットで公開中。アプリをインストールして QR コードからアクセスしてください。 QR コード2月1日から公開します。 Available in 10 Language 10カ国の国旗。4ページ令和7年度
十和田市体育スポーツに関する表彰。問い合わせ、スポーツ障害学習課、電話 0176-58-0187。 この表彰は、本市の体育スポーツの振興に功績のあった人や、各種スポーツ大会で優秀な成績を収めた個人団体に贈られます。体育功労賞、2名の方の顔写真が掲載されています。長畑清司さん、十和田市スポーツ推進委員協議会会長、令和24年から同会の会長を務めるほか、青森県スポーツ推進委員協議会の副会長などを歴任した。市民の健康増進のため、ペタンクなどの新しいスポーツを幅広く年齢層へ実技指導をしてきたほか、スポーツ行事を企画するなど、本市のスポーツ振興に大きく貢献した。舞田義雄さん。平成13年から東地区体育振興会の運営に携わり、平成20年からは、十和田市地区体育振興会連合会の副会長、会長を歴任し、同会の活動を長きにわたり牽引した。十和田市総合体育大会や市民屋内大運動会を主催するなど、市民がスポーツへ参加できる環境づくりを推進した。以下、各種スポーツ名、個人名など掲載されていますが、一部省略いたします。スポーツ賞、一般個人、ソフトテニス、細田ほか2名、アーチェリー、畑山育子、生徒個人、相撲、小笠原、ハンドボール、桜田。特別賞、ゲートボール、市沢健三、受賞数20回、他20名。優秀選手賞、一般個人、柔道栗山他5人、生徒個人、サッカー、越後他11名。一般団体、十和田市ゲートボール協会、生徒団体、三本木高校女子ハンドボール部、女子弓道部、三本木農業慶拓高校、男子アーチェリー部、男子相撲部、スポーツ奨励賞、一般個人、水泳、三国、ほか、34名、生徒個人、陸上、和田、一般団体、十和田市グラウンドゴルフ協会、他7団体、生徒団体、三本木高校、男子ハンドボール部。5ページ、サステナブルデベロップメントゴールズ、4、11、17、ボリューム5、青のきらめき青森国スポ小スポニュース、公式マスコットキャラクター、アップリートくん。イラストです。説明。頭が青森県の形。リンゴマークがついた鉢巻き。そして胸にハートを抱いています。アップリートくんのイラストの説明でした。申し込み問い合わせ。国スポ小スポ大会推進課電話。0176-58-0189、 メール kokusupo@citywa.towada.lg.jp。 49年前はどうだった？アスナロ国体エピソード募集。募集期限2月27日金曜。昭和52年、1977年に本県で開催された第32回国民体育大会、アスナロ国体での本市開催競技は、 相撲、サッカー、馬術、カヌーの4競技です。当時のエピソードや写真などについて、ぜひお寄せください。提出方法、青のきらめき青森国スポ小スポ実行委員会以降、実行委員会へ持参、郵送、メールのいずれかで提出してください。エピソードや写真は、広報十和田や実行委員会の SNS で紹介、市役所庁舎などへの展示を予定しています。市による国スポ PR 活動の一環として活用します。提出先、郵便番号 034-8615、十和田市西12番町6番1号、別館1階、青のきらめき、青森国スポ小スポ実行委員会、国スポ小スポ大会推進課内、国スポ小スポボランティア大募集。募集期限7月30日木曜。対象競技期間相撲9月11日金曜から13日日曜。サッカー10月10日土曜から14日水曜。バスケットボール10月15日木曜から19日月曜。内容、広報、市民活動、受付案内、会場整理、環境美化、会場サービスなど、応募要件、市内在住、在勤、在学の個人、令和8年4月1日時点で12歳以上、18歳未満は保護者の同意が必要です。または団体、募集人数100人程度。申し込み方法、市ホームページから申し込み書をダウンロードし、持参、メール、郵送のいずれかで提出してください。応募フォームからも申し込みできます。市ホームページ、QR コード、応募フォーム、QR コード、ボランティア参加特典、実行委員会限定グッズをプレゼント。柴崎岳選手サッカー教室を開催しました。競技力を向上しよう、国スポ小スポの開催機運を盛り上げよう。市教育委員会では、令和7年12月13日に、野辺地町出身で現在、鹿島アントラーズで活躍している柴崎岳選手によるサッカー教室を行い、市内のサッカークラブに所属する小学3年から6年生約100人が参加しました。写真が掲載されています。小学3年4年生の部の集合写真、小学5年6年生の部の集合写真、サッカー教室の様子の写真、そして柴崎選手の顔写真です。本市ではサッカー競技、青年女子、少年女子が10月10日から14日に開催予定。
6ページ。本市制作の動画、ニンニクの気持ちが地域プロモーションアワード2025第7回ふるさと動画大賞審査員賞を受賞しました。問い合わせ、十和田産品販売戦略課、電話 0176-51-6748。 本市が日本一のニンニク王国であることを PR するために制作した動画、ニンニクの気持ちが一般財団法人地域活性化センターが主催する地域プロモーションアワード2025第7回ふるさと動画大賞以降ふるさと動画大賞で審査委員賞の戸高義彦賞を受賞しました。受賞となったポイント、審査委員の戸高義彦さん、株式会社 マガジンハウスクロスメディア事業局局長から、十和田市産ニンニクのブランド感、地域への愛着が伝わる内容を高く評価いただきました。選考結果の閲覧や動画の視聴はこちらから、QR コード。地域プロモーションアワード2025。地域の魅力を国内外に発信する PR 活動の一助とするため、全国の自治体の優れたパンフレットや動画を表彰するものです。ふるさと動画大賞には153点の応募があり、応募動画の中から大賞と最優秀賞が1点ずつ、審査員賞が6点選考されました。六本木で放映されます。都内に住む家族や知り合いにぜひお知らせください。時、2月9日月曜から15日日曜。ところ、都営大江戸線六本木駅構内ホームビジョン。2枚の写真が掲載されています。1枚目は白塗りのニンニクが2人で会話をしている動画の一場面とホームビジョンの写真が掲載されています。第2弾、十和田市を笑顔に、PayPay利用で最大 20% 戻ってくるキャンペーンを実施します。問い合わせ、情報制作課、電話 0176-51-6711。市では、物価高騰の影響を受ける市民生活を支援するため、キャッシュレス決済、PayPayを使ったポイント還元キャンペーンの第2弾を実施します。スマートフォン一つで支払いが完了し、スピーディーで快適に買い物ができます。日々の暮らしの中でお得にキャッシュレス決済の便利さを感じてみませんか？本事業は国の重点支援地方交付金を活用しています。実施期間、3月1日日曜から31日火曜。対象者、実施期間中に対象店舗で PayPay アプリを利用して支払いをした人。対象店舗、市内の PayPay 加盟店。対象となる支払い方法、PayPay クレジット、PayPay残高、PayPay ポイント、PayPay デビット。ポイント付与上限、1回につき1000ポイント。期間中につき3000ポイント、条件あり。キャンペーン期間中は加盟店の店頭にポスターを掲示しているほか、アプリで加盟店の確認ができます。一部店舗は対象外。予定額に達した場合、期間中でもキャンペーンを終了する場合があります。対象店舗やキャンペーンについて詳しくはこちらから QR コード。アプリの設定、使い方について詳しくはこちらから QR コード。PayPay 使い方相談会、予約不要、時2月27日金曜、3月2日月曜から4日水曜、午前9時から午後4時。ところ、市役所本館1階ロビー、都合の良い時間にお越しください。7ページ。賃貸住宅に関するトラブル対処法。問い合わせ、市消費生活センター。電話0176-51-6757。2月から4月は仕事や学業などの関係で賃貸住宅の入退去が多くなる時期です。入居時、入居中、退去時のトラブルに気をつけましょう。入居時、契約時、貸主側、管理会社や不動産業者、大家などから説明される。契約内容をよく聞く。 わからないことはその場で確認し、内容をよく理解した上で契約する。禁止事項や修繕に関する事項、退去する際の費用負担に関する事項は必ず確認する。賃貸住宅に傷や汚れなどがないか、設備がきちんと動作するかなどについて、貸主側と一緒に写真撮影やメモを取るなどして記録・確認する。入居中、不具合やトラブルが起きた場合にはすぐに貸主側へ連絡し相談する。注意1、賃貸住宅の使用のために必要な修繕は原則として貸主側に修繕義務があります。貸主側に無断で修繕を行うと、退去時の清算の際にトラブルになる可能性があります。一例として、入居時に設置されていたエアコンや給湯器などの不具合や故障、雨漏りや水漏れ、あくまで借りていることを意識し、入居中はできるだけきれいに使うことを日頃から心がける。退去時、貸主側と一緒に賃貸住宅の現状について写真撮影、メモを取るなどして記録・確認する。貸主側の清算の結果、納得がいかない費用を請求された場合は、費用の明細などの説明を求め、費用負担について話し合う。中2、国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインに示されている基準が参考になります。あなたの身近で地域の健康づくりを応援しています。保健協力委員会&食生活改善推進委員会の活動を紹介します。問い合わせ、健康増進課、電話 0176-51-6791。 市では地域の皆さんの健康づくりを支えるため、保健協力委員会と食生活改善推進委員会と協力しています。両団体とも健康づくりの身近な存在として活動していますので、ぜひ気軽に声をかけてください。オレンジやピンクの T シャツ、エプロンが目印です。保健協力委員会、本年度は144名が活動中。各町内会から推薦を受け、地域の皆さんが健康で安心して暮らせるように、行政と地域のパイプ役として活動しています。市の保健師と一緒に、各地域で様々な保健事業を推進しています。主な活動、健康づくりに関する研修会に参加し、学んだことを地域の皆さんに発信したり、保健師と一緒に地域での健康教室を企画、実施したりしています。地域のイベントなどで検診を受ける大切さを呼びかけています。早朝検診がスムーズに進むように、受診者の誘導などを行っています。写真が掲載されています。PR 活動の様子。食生活改善推進委員会、本年度は122名が活動中。私たちの健康は私たちの手で、をスローガンに、行政と共同して地域に根ざした食生活の改善や健康づくり活動を推進しています。通称、食会さんと呼ばれ、令和7年3月に設立40周年を迎えました。主な活動、各地域で親子や高齢者などが楽しく学べる料理教室を開催しています。食育の普及啓発として、布絵本の読み聞かせや食育活動イベントを実施しています。乳幼児健診などで 減塩推進活動、出し活を実施しています。写真が2枚掲載されています。1枚目、いただきます、ごちそうさまの布絵本。料理教室の開催の6人の女性の写真が掲載されています。
8ページ。市県民税の申告の受付が始まります。問い合わせ、税務課、電話、0176-51-6766。所得の申告は、国民健康保険税、介護保険料、保険料などの算定や、各種手当の支給などの基礎となるため、収入がない人でも申告が必要な場合があります。申告が必要か確認し、必要な人は期間内に申告をお願いします。次のフローチャートは目安です。ご不明な点があればお問い合わせください。4項目、矢印で記載されています。申告は必要？令和8年1月1日現在、十和田市に住所を有していましたか？いいえ。十和田市に市県民税の申告をする必要はありません。令和8年1月1日に住所を有していた市区町村へご相談ください。令和8年1月1日現在、十和田市に住所を有していましたか？はい。矢印。令和7年1月1日から12月31日に、どのような収入がありましたか？ 4 項目の収入です。1、収入なし、または非課税所得のみ、遺族、障害年金、失業給付金など、矢印。税法上、市内の親族の扶養になっている、はい。矢印、D。所得税の確定申告、市県民税の申告は必要ありません。所得税金に関する証明書が必要な場合は申告が必要です。いいえ、矢印、B。無収入の申告。B。市県民税の申告が必要です。市県民税の申告書を税務署に提出してください。2。主に給与、矢印。勤務先は一箇所だけで年末調整をしている。勤務先が複数であっても年末調整で合算している場合は、はい、え。はい。給与以外の所得がある。はい。給与以外の所得が20万円を超える。はい。A。所得税の確定申告が必要です。いいえ。B。市県民税の申告が必要です。給与以外の所得がある。いいえ。C。控除を追加したい場合は、所得税の確定申告、または、市県民税の申告が必要です。年金給与収入から所得税が源泉徴収されていて、控除を追加した場合は、確定申告書を十和田税務署に提出してください。また、収入が年金のみで、所得税が源泉徴収されず、配偶者控除、扶養控除、障害者控除、家父控除、一人親控除を追加したい場合は、市県民税の申告を税務署に提出してください。3、主に公的年金、矢印、年金以外の所得がある、はい、矢印、年金以外の所得が20万円を超える、はい、A、所得税の確定申告が必要です。確定申告書を十和田税務署に提出してください。年金以外の所得が20万円を超える。いいえ。B。市県民税の申告が必要です。年金以外の所得がある。いいえ。矢印。令和8年1月1日現在で、次の丸1、丸2、いずれかに該当する。丸1。 65歳以上で収入合計額148万円以下である。丸に、65歳未満で収入合計額が98万円以下である。はい。矢印 D。所得税の確定申告、市県民税の申告は必要ありません。いいえ、収入4。主に営業、農業、不動産、矢印。収入が経費と所得税の控除の合計を上回る。はい。A。所得税の確定申告が必要です。いいえ。B。市県民税の申告が必要です。なお、ふるさと納税のワンストップ特例制度を活用している人が、確定申告や市県民税の申告をする場合、ワンストップ特例が適用されないため、寄付金控除の申告が必要となります。9ページ。所得税の確定申告、問い合わせ、十和田税務署、電話、0176-23-3153。混雑緩和や待ち時間短縮のため、自宅での申告書作成、e-tax による申告書の提出にご協力をお願いします。e-tax による申告書の提出、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで、自宅のパソコンやスマートフォンから申告書などを作成し、e-tax送信による提出ができます。確定申告書等作成コーナー、QR コード。マイナンバーカードを利用して申告に必要なデータを自動入力できます。マイナポータルを経由して所得した医療費情報や各種証明書のデータを申告書に自動入力することができます。確定申告書作成会場のご案内。時、2月16日月曜から3月16日月曜、土曜日曜休日を除く。午前9時から午後5時。ところ、十和田奥入瀬合同庁舎1階、共用会議室。なお、会場への入場には、入場整理券、当日配布または LINE による事前発行が必要です。スマートフォン、マイナンバーカードをご持参ください。マイナンバーカードに設定した数字、4桁の利用者証明用、電子証明書用、パスワードと、英数字6から16桁の署名用、電子証明書用、パスワードが必要です。期間の始め及び終わりの1週間は大変混み合います。市県民税の申告、問い合わせ、税務課、電話、0176-51-6766。混雑緩和や待ち時間短縮のため、可能な限り、郵送または電子申告での提出をお願いします。確認事項などがあった場合は、後日連絡しますので、必ず連絡先を記入してください。郵送の場合、郵便番号 034-8615、住所記載不要、十和田市役所税務課宛て。持参の場合、税務課市役所本館1階に設置する申告書投函箱に投函してください。市県民税の申告書や記入例は、税務課窓口に備え付けてあるほか、市ホームページからダウンロードできます。郵送も対応しますので、希望する場合はご連絡ください。来庁不要24時間利用できる電子申告をご利用ください。自宅のパソコンやスマートフォンで、マイナンバーカードを利用して申告書を作成し、提出することができます。無収入の申告を含む。受付開始、2月2日月曜、 なお、所得税の確定申告が別途必要になる場合があります。詳しくはこちらから QR コード。申告受付のご案内。時、2月16日月曜から3月16日月曜、土曜日曜休日を除く。午前8時45分から11時。午後1時から4時。ところ、市役所別館5階会議室。初日から1週間程度と、休日明けの午前中は大変混み合います。必要なもの。1、市役所から郵送されたはがき。前年の申告の状況をもとに、個別に郵送された人のみ。2、申告者本人のマイナンバーカード、または番号を確認書類、マイナンバーが記載された住民票など、と、本人確認書類、運転免許証、資格確認書など。3、金融機関の通帳。口座振替で納税を希望する場合は、口座の届出印も必要です。4、申告する所得や控除の項目ごとに必要な書類。源泉徴収票、各種控除に関する証明書や領収書など。なお、事業所得などの収支内訳書や医療費控除の明細書は、整理集計済みの場合のみ受付します。詳しくは市ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。確定申告税金の無料相談。時、2月20日金曜午前10時から午後3時。ところ、各税理士事務所。問い合わせ。東北税理士会十和田支部。電話。0176-21-5525。申告が必要な給付金などをご確認ください。令和7年中の収入として申告が必要な給付金の例、名称。おいしい十和田野菜の健康な土づくり事業補助金。経営所得安定対策等交付金、添削交付金。中山間地域等直接支払い交付金、所得の項目、事業所得等、記載している給付金などのほかに、国や県または市から支給を受けている場合は、各担当機関にお問い合わせください。なお、定額減税しきれないと見込まれる方への給付金、不足額給付は収入に含まれません。
10ページ。紙、リサイクル率アップの鍵は紙ゴミ。本市のゴミの問い合わせ、まちづくり支援課、電話、0176-51-6726。本市のゴミのリサイクル率は、全国平均を下回っています。紙ゴミを正しく分別することで、リサイクル率の向上は二酸化炭素の排出量削減、焼却処理量の減少による焼却施設の負担軽減、循環型社会の形成につながります。この機会に、紙ゴミの処理を見直してみませんか？市民の皆さんのご協力をお願いします。市で収集している紙ゴミの種類。1、紙パック。2、段ボール。3、新聞紙。4、雑誌、チラシ。5、紙製容器包装の5種類に分別されます。意外とリサイクルされていない紙製容器包装。紙製容器包装とは、紙マークのついている紙製の容器や包装のことです。紙製容器包装は種類が多く分かりにくいため、燃えるゴミとして捨てられがちです。紙箱、紙製トレー、 お菓子や食品の箱や紙皿、ティッシュペーパーやタバコの空き箱など。台紙、食品容器の台紙やワイシャツの厚紙など。紙袋、包装紙、紙製の袋、割り箸の袋など、汚れているものや防水加工されたものは燃えるゴミに出してください。紙ゴミを貯めておきたくない人へ、月1回の紙ゴミの日以外にも出せます。町内会、PTA などの資源集団回収、スーパーなどの店頭回収、古紙リサイクルセンター、問い合わせ先、株式会社遠藤商店、電話0176234850。オフィス町内会をご存知ですか？事業系の紙ごみを無料で回収します。県では事業所から出る古紙を無料で回収し、リサイクルするネットワーク作りを進めています。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先、オフィス町内会事務局、株式会社遠藤商店、電話0176234850。ゴールズ5、すべての人が輝く街の実現を目指して。問い合わせ先、総務課、電話0176516702。男女共同参画、家事やお手伝い誰がするの？食器を洗う、洗濯物を畳む、買い物をする。家庭の中にはたくさんの家事やお手伝いがありますが、今でも男性は力仕事、女性は炊事洗濯といった性別による役割分担が残っている場合もあります。家事は性別に関係なく誰もができる生活の力です。性別にとらわれず、できる人がする、みんなで協力する姿勢を育み、子どものうちからいろいろなことにチャレンジすることは自立への第一歩でもあります。子どもたちが将来どんな社会に出ても活躍できるよう、家事を通して生活力を養い、誰もが自分の得意分野を生かしながら生きていける社会を目指していきたいですね。
4コマ漫画、お母さんとゲーム中の子供、お兄ちゃんも畳むの手伝って。2、え、家事は女の仕事でしょ、とお兄ちゃん。お母さん、お兄ちゃん、奥から声、そんなことないよ。3、お父さん、オムライスとフライパンを手に、男も女も関係ないよ、家事は誰だってするもの。子供、パパ。お母さん、パパ。4、家事はみんなで協力しようね、とにっこりお父さん。お兄ちゃん、手伝います、畳んでくれてありがとう。お母さん、妹、どういたしまして。
11ページ、フレイル予防で健康寿命を延ばしましょう。問い合わせ、高齢介護課、電話0176516720。あなた、フレイルとは健康と要介護の中間的な状態を指す言葉です。あなたの目、見え方は大丈夫ですか？人は外界からの情報の 80% 以上を目から取り入れており、コミュニケーションや学習、物体認識に不可欠で非常に重要な器官です。しかし、 体力や筋力と同じように加齢により目も衰えてきます。加齢に伴う目の機能低下をアイフレイルと言います。知らず知らずのうちに読書の機会が減っていたり、夜間の車の運転を避けたり、年のせいだから仕方ないと諦めていませんか？もしかしたら重大な病気の初期症状かもしれません。アイフレイルのセルフチェックリスト。目が疲れやすくなった。夕方になると見にくくなることが増えた。新聞や本を長時間見ることが少なくなった。食事の時にテーブルを汚すことがたまにある。メガネをかけてもよく見えないと感じることが多くなった。眩しく感じやすくなった。はっきり見えない時に瞬きをすることが増えた。まっすぐの線が波打って見えることがある。段差や階段が危ないと感じたことがある。信号や道路標識を見落としそうになったことがある。二つ以上当てはまる人はアイフレイルかもしれません。眼科専門医にご相談ください。QR コード。あなたの聞こえは大丈夫ですか？聴力は加齢とともにゆっくりと低下していくことが多いため、自分自身で気づきにくく、自覚がない人もいます。また、聞こえにくい原因は年齢以外にも耳垢や中耳炎などのこともあります。これらは治療で改善される可能性があるため、耳鼻咽喉科を受診し、早期発見、早期治療をすることが大切です。まずは自分の聞こえの状態を確認しましょう。聞こえのセルフチェックリスト。会話をしているときに聞き返すことがよくある。相手の言った内容を聞き取れなかったとき、推測で言葉の判断をするときがある。電子レンジの音やドアのチャイムの音が聞こえにくいと感じるときがある。家族にテレビやラジオの音量が大きいとよく言われる。大勢の人がいる場所や周りがうるさい中での会話は、聞きたい人の声が聞きづらいと感じる。一つでも当てはまる人は耳鼻咽喉科にご相談ください。
12ページ13ページ令和8年度会計年度任用職員募集。申し込み期限、面接日程が職種ごとに異なりますのでご注意ください。詳しくは担当課にお問い合わせください。区分が6種類あります。1、消費者支援職種、消費生活相談員、勤務場所、市役所、業務内容、消費者からの相談受付、斡旋、啓発業務など、資格免許など。消費生活相談員、消費生活アドバイザー、または消費生活コンサルタント、採用後の取得、普通自動車免許、募集人数、1人、勤務時間、8時30分から16時30分、報酬、資格あり、月額22万5100円から、資格なし、月額20万9500円から、申し込み期限、2月13日金曜、面接、2月17日火曜9時から、担当課、まちづくり支援課電話、0176-51-6777。2、施設管理作業、沢田遊学館管理人、沢田遊学館、草 草刈りなどを含む施設の管理、施設利用申し込みの受付、普通自動車免許、パソコン操作、2人、8時30分から17時15分、週4日勤務、月額15万6600円から、申し込み期限、2月13日金曜、面接、2月17日火曜15時30分から、担当課、スポーツ障害学習課、電話、58-0186、3、教育、特別支援教育、支援員、小中学校、特別な配慮や支援が必要な児童、生徒の学校生活の支援、健康で意欲と情熱を持って子どもたちと接することができること、30人、1日4時間で学校長が指定する時間、時間外勤務あり、時給1203円から、申し込み期限、2月17日火曜、面接、2月27日金曜、時間は別途通知、担当課、教育総務課、電話 58-0182、4、福祉、職種、6種類です。丸1、主任介護支援相談員、勤務場所、市役所、地域包括支援センターの指導支援、地域包括ケア、地域支援事業、高齢者支援など、主任介護支援専門員、または介護支援専門員、実務経験5年以上、普通自動車免許、1人、9時から17時、時間外勤務、休日出勤あり、月額265,200円から、申し込み期限2月25日水曜、面接3月4日水曜15時30分から、担当課、高齢介護課 51-6720。 2、介護予防指導員、市役所、介護予防事業の運営従事、高齢者支援など、保健師、看護師、準看護師、介護福祉士、作業療法士、理学療法士のいずれか、普通自動車免許、4人、9時から16時、時間外勤務、休日出勤あり、月額209,700円から、申し込み期限2月25日水曜、面接3月4日水曜15時から、担当課、高齢介護課 51-6720。 3、介護認定調査員、市役所、介護認定調査、介護認定事務など、保健師、看護師、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員のいずれか、普通自動車免許、3人、8時30分から15時30分、または9時から16時、または10時から17時、月額209,700円から、申し込み期限2月25日水曜、面接3月4日水曜16時から、担当課、高齢介護課 51-6722。 4、介護給付適正化支援相談員、市役所、介護給付適正化支援、介護相談事務など、保健師、看護師、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員のいずれか、普通自動車免許、1人、9時から17時、月額254,300円から、申し込み期限2月25日水曜、面接3月4日水曜16時から、担当課、高齢介護課 51-6722。 5、妊産婦指導員、 保健センター、妊産婦乳児の健康相談、保健指導、家庭訪問など、助産師、保健師または看護師、普通自動車免許2人、8時30分から16時30分または9時15分から17時15分、交代制勤務、時間外勤務あり、妊産婦指導員は休日出勤あり、月額24万7600円から、申し込み期限2月9日月曜、面接2月16日月曜15時から、担当課子ども家庭センター 51-6797-06 家庭相談員保健センター、子ども家庭相談支援を要する女性の相談支援など、社会福祉士、保健師、看護師、教員、保健師など普通自動車免許1人、8時30分から16時30分または9時15分から17時15分、月額21万8600円から、申し込み期限2月9日月曜、面接2月16日月曜15時から、担当課子ども家庭センター 51-6797 区分5、環境整備作業、職種4種類です。1、環境整備員、市役所、市内、草刈りなどの環境整備、小動物の死骸回収、不法投棄回収など、準中型免許5トン以上、または中型免許、仮払い機安全衛生教育終了、3人、9時から17時、月額21万6400円から、申し込み期限2月13日金曜、面接2月17日火曜10時30分から、担当課、まちづくり支援課、51-6726、2、学校営善作業員、市役所、小中学校の営善業務、中型免許以上、AT 限定付加、仮払い機安全衛生教育終了、待機等の業務にかかる特別教育終了、見込み含む、2人、8時30分から16時30分、時間外勤務休日出勤あり、月額21万6400円から、申し込み期限2月10日火曜、面接2月19日木曜、時間は別途通知、担当課、教育総務課、58-0181、3、学校用務員、一般、小中学校、学校施設の環境整備、整備の簡易修繕、給食配膳、教育委員会への連絡業務など、普通自動車免許、仮払い機安全衛生教育終了、30人、7時30分から15時15分、または8時から15時45分、または8時30分から16時15分、休日出勤あり、月額21万500円から、申し込み期限2月10日火曜日、面接2月19日木曜、時間は別途通知、担当課、教育総務課、58-0195。4、学校用務員、乙4、北園小学校、学校施設の環境整備、整備の簡易修繕、給食配膳、教育委員会への連絡業務など、普通自動車免許、仮払い機安全衛生教育終了、乙種第4類危険物取扱者、1人、7時30分から15時15分、または 8時から15時45分、または8時30分から16時15分、休日出勤あり、月額21万2000円から、申し込み期限2月10日火曜、面接2月19日木曜、時間は別途通知。担当課、教育総務課 58-0195、区分6、医療、職種、1、看護師、中央病院。看護師業務、週5日程度、シフト制。資格免許など、看護師。募集人員、若干名。勤務時間、全日。8時30分から16時45分、準夜勤。16時30分から0時45分、深夜。0時30分から8時45分。月額25万4900円から。なお、経験年数に応じ加算。特別勤務手当月1万2000円。申し込み期限2月13日金曜。面接2月21日土曜。時間は別途通知。担当課、中央病院業務課。電話 23-5121-2。 夜勤専従看護師、千代病院、病棟救急での看護業務、月15日程度シフト制。資格免許など、看護師、募集3人。準夜勤16時30分から1時、深夜0時30分から9時。月額27万1800円。特殊勤務手当月1万2000円。申し込み期限2月13日金曜。面接21日土曜。時間は別途通知。中央病院業務課 23-5121。 3. 看護補助者1。勤務場所中央病院。業務内容、看護師の補助業務、週5日程度シフト制。資格免許などなし。募集人数3人。勤務時間、早番7時から14時、全日8時30分から15時30分、遅番12時30分から19時30分、深夜17時から9時、月額17万8200円から。夜勤の場合は特殊勤務手当、1回6000円。申し込み期限、2月13日金曜。面接、21日土曜。時間は別途通知。中央病院業務課 23-5121。 以上、職員募集の共通事項です。勤務日、月曜から金曜日、休日を除く。なお、職種により勤務日が異なる場合や休日出勤があります。手当、通勤手当、期末勤勉手当、一定の要件を満たす場合など。保険、健康保険、厚生年金、雇用保険、公務災害保障、または労災保険、任用期間、令和8年4月1日から令和9年3月31日。提出書類。会計年度任用職員応募用紙。資格免許などを証明する書類。運転免許証は両面の写し。応募用紙は担当課に備え付けてあるほか、市中央病院ホームページからダウンロードできます。申し込み方法、提出書類を持参または郵送により担当課に提出ください。申し込み期限必着。市役所、郵便番号 034-8615、 十和田市役所担当課名、宛、住所記載不要。なお、封筒の表に会計年度任用職員申し込み主書きしてください。中央病院、郵便番号 034-0093、西十二番町 14-8、十和田市立中央病院宛て。なお、封筒の表に、医療職職員申し込みと手書きしてください。14ページ。市立中央病院、小児科は小児アレルギー診察に力を入れています。問い合わせ、中央病院小児科電話、0176-23-5121。丸1、子供の皮膚トラブル、小児のアトピー性皮膚炎かもしれません。小児のアトピー性皮膚炎は、おおよそ1歳から小学校低学年くらいまでの発症が一般的です。中には強いかゆみを伴う場合があり、かき壊し、かゆみや不快感に耐えきれず、皮膚を過剰にかいてしまい、皮膚が傷つき炎症を起こしている状態も心配です。当院は最新の診療ガイドラインに準拠しつつ、診断から治療、指導までを一元的に行っています。また、外用療法による指導には特に力を入れており、塗り薬の必要性や分量についても説明しています。その際は、説明内容が書かれた資料も差し上げています。なお、外用薬で改善されない場合は、全身療法として注射による治療も行うことができます。丸二、食物アレルギーだから食べさせない、食べられないは誤解です。現在の食物アレルギー管理の原則は、なるべく早期に食べられる量を確認し、食べていくが主流です。また、これまで普通に食べられていたものを症状が出ていないのに、アレルギー試験が陽性反応だからと止める必要もありません。中央病院では、アレルギーがあるか診断し、安全に食べられる量を確認するため、食物経口負荷試験を実施しています。日帰り入院で行うため、アレルギー症状が出てもすぐに対応でき、安心です。副反応が強く出る場合は、1から2泊の入院が必要です。食べられる量を自己判断することは非常に危険です。必ず医療機関を受診しましょう。食物経口負荷試験 OFC1、 食物アレルギーかどうか正確に診断する。2、食物アレルギーと診断された人に対し食べられる量を確認する。3、OFC の結果に基づき安全指導を行い、食べられる量を自宅などで継続して摂取する。4、食物アレルギーが治っているか定期的に確認する。小児科の診察時間、要予約。月曜から金曜日、午前9時から午後4時。受診の際は、かかりつけ医からの紹介状をお持ちください。医療機関、子ども関係機関の皆様へ。当院では、アトピー性皮膚炎に関する勉強会、講演を受けたまわります。地域の集会など様々な場面で活用できます。ぜひお問い合わせください。小児科課長、鎌田真希先生の写真が掲載されています。ぐるっとナビ、上藤さん、十和田湖広域定住自立圏情報。上藤さん、十和田湖広域定住自立圏内のイベント情報をお届けします。QR コード。東北町、公立銀南寮春の訪れ。クリスマスローズと雪割り草フェア、時、2月21日土曜から3月1日日曜、午前10時から午後2時、ところ、公立銀南寮、 東北町大和ぞ大浦あざ南帯 10-1 直売所ハンズ大温室周辺販売品園芸商品クリスマスローズ雪割り草鉢花各種観葉植物多肉植物など福祉施設商品ドライフラワーなど問い合わせ上北地方教育福祉事務組合公立銀南寮電話0176-56-5121